今晩は日本の競泳デザインでデザイナーアーティストサウンドプロデューサーとして活躍されている岡本浩一さんにお話を聞きたいと思います。岡本さんの作品リキッドテープカッターワークはメルボルンブランズウィックのクーニハンギャラリーで3月5日まで行われているグループ展で展示されています。岡本さん、こんばんは。
こんばんは。
まず最初にですね、この今回今ブランズウィックでですね、はい、展示をされているリキッドテープカッターワークという作品なんですけれども、一体どのような作品なんでしょうか。
はい、はい、ですね、テープカッターを私がデザインしたんですけれども、
はい、
そのテープカッター、通常こうまっすぐギザギザがついているテープカッターを皆さん想像されると思うんですけれども、
はい、
私が作ったテープカッターというのはこう半円にカットできるテープカッターなんですよ。それを使って、はい、壁に、紙テープを天井 の, 屋根の一番上から下の方にまず1本ずっと貼ってきて、
はい、
そのテープカッターで下を切ります、
はい、
今度下から上に今度、ずっと貼っていって切り、今度上から下に下から上にをずっと繰り返すことによって、
はい、
こう液体が重力でこう下に引っ張られて垂れ流れ落ちるような、グラフィックを描く、テープカッターを使った、インスタレーションを、やってきました。こうずっとこう波のような形が、グラフィックで、描けるという感じの、ものですね。
面白そうですね。でですね、その岡本さんはそのようなその日常生活にあるものをデザインをされているんですか、はい、どのようなものをデザインされているんでしょうか。
そうですね、当初もともと競泳デザインを設立したときには、プロダクトだけを作っていたんですけれども、
はい、
ここ数年だんだん、作品的なものだったり音を使ったインスタレーションだったり、だんだんこう変わってきているミックスしているような感じになってきてますね。
どうでしょう、岡本さんの中ではですね、そのものをデザインするっていうことと、はい、まあ、アート系サウンド系そのアートのエレメントを入れるというところは何か違うっていうものはありますか。
はい、そうですね、やっぱ子どもの頃からものを作ったり、何かこう音を使って、いろんな装置を作ったりするのが好きな子どもだったんですけれども、
はい、
今こう自分がやってることが子供の頃にしてたことと何も大してこう変わりないような、ちょっとこう物を作る見せ方が上手になったぐらいで、
ほう、はい、
自然な感じで表現ができているかなって感じます。
どうでしょう、その子供の時にですね、物を作るのが好きだったということでですね、その、まあ、普通といったらあれですけれども、企業やですね、その物を作る会社なのでデザインされたものを作るっていうことも可能ではないですか。どうしてご自身でですね、デザインをしようと思われたんですか。
はい、まあ、いろんな事情があったんですけれども、専門的なことを学ぶことができなかったんでしょう。学校に行ってデザインを学んだり、
はい、
アートの学校だったり音楽にの学校とか、専門的なことは学ぶことができなかったんですけれども、
はい、
本当に独学でずっと自分がやりたいことを、ものを作りたいことを、なんか表現したい音を作ったりとか、そういうことをずっと繰り返していて、ただそれを見せる方法が自分にはこう分からなかったんですよね。
はい、
でやっぱインターネットというものが普及してきて、
はい、
自分の作ったものを、いろんな形にパッケージして、それをいろんなところにメールで見てくださいという形でこうブロガーがデザインとかのブログをやってる人たちのところにこう送って、
はい、
そこからだんだんこう広まっていって、自分の名前を皆さんに知ってもらえるような形になった感じですね。
でそのインターネットなどがある前はですね、その自分で作ってるだけで、まあ、披露する機会がなかったということだったんですけれども、その披露する機会がなく自分だけで作っていった時にですね、どうしてそれをやってこられたんですか。やっぱりその人に見てもらって何かを言われて作ろう、次も作ろうって思う気持ちになるのが多いかなとも思うんですけれども、
そうですね、本当に自己満足で本当終わってただけだったんですよ。
はい、
でやっぱそれだけでやっぱとても食べていけないので、
はい、
これは作品をずっと作り続けていくというよりは何かこう売れるもの、量産できるものを作らないといけないかなと思って、僕がレコーディングでオランダに行ったことがあるんですけれども、
はい、
そこでオランダでいろんなアーティストたちと知り合って、ものづくりをしている人たちと知り合って、彼らに刺激を受けて、なんかこう自分もこう形のあるものをちょっと作ってみたいなと思って、 日本に帰ってきて一番最初に作ったのがあの風船を使った照明を作ったんですけれども、
ああ面白そう、はい、
あのそうですね、プロダクトとしてのスタートがその風船のランプ、バルーンランプといいます。それがあのスタートですね。でそれがあのいろんなブロガーの人たちだったり、あのニューヨークの展示会に参加させてもらった時にあのニューヨークタイムズがあの取り上げてくれて、
はい、
一気に拡散したような感じですね。そこからいろいろ表現のスタート、あの音ではない表現のスタートが始まったきっかけになったことですね。
でその自己満足で終わっていた時にですね、心の中に何かそのデザインに対するものを作るということに対する何かがあったんでしょうか。
そう、あの本当に小学生のこ の, あの日本の場合1年生から6年生までこの6年間というのがすごくあの僕の中で大きいあの時間だったと思うんですけれども、
はい、
あの環境で言いましょう、僕 の, あの通っていた小学校、近所の子たちがあの通っていた小学校とちょっと違う学校でキリスト教の学校だったんですよ。
あ、はい、
であの本当に一人であの遊ぶ時間がとにかく長くて、6年間をいろんなものを本当に書いたり、はい、もう作ったりということをもうしていたんですよね。
はい、
友達とこうあの近所の子供たちと遊ぶというよりも何かこう自分で黙々と何かを作業するのが本当に当たり前のように染み付いてしまったんですよ。
はい、
それがすごく僕の中で大きな6年間だったような気がします。
ほう、やはり教育の力というか影響はすごいですね、環境が持つ。
そうですね、それが本当あの僕の中では当たり前のことだったので、
はい、
あの変な話、私の母親からしたらすごい心配だったかもしれないんですけれども、
はい、
僕はあの本当にそれが自然なことだったので、別にこうあの何もこう、壁がなくいろんなことをこう考えたり受け入れたりっていうことができた6年間だった。それがすごく大きいと思いますね。
で中学校に入ってですね、どうでしたか、その周りとのギャップというか、まあ、何か感じました。
すごい大変だったの、ものすごい大変でした。覚えてます。あの周りはもともとその6年間あの友達だった人たちがこういきなり中学あの同じ学校のところに行ったりしていたところだったので、
あ、はい、
友達が来て、自分は一人こうポンと浮いてるような状態だったので、
はい、
そこあのみんなにこう溶け込んでいくことがすごく大変でしたね。いろいろ今まで使ってなかったのをもうフル回転させていた記憶がありますね。
どうでしょう、そのようなあの前から知っている友達たちということもありますし、その子どもたちの中でもですね、その考え方とかですね、まあ、興味の持つことの違いっていうギャップはありましたか。
そうですね、すごく感じたんですけれども、あのいろんなまあ偶然だと思うんですけれども、同じ音楽の趣味を持っている友達が同じクラスにいて、
はい、
でそのことあのバンドを始めたのがあの音楽のスタートだったんですよ。で、あの、はい、人間関係をあの構築していくのにすごくいいあの役割を果たしてくれたのが音楽だったわけですね。
なるほど。あのウェブサイトなどを見させていただいて、岡本さんのされるデザインにはですね、まあ、非常に興味深くてですね、その典型的な考えを超えたものがあったんですけれども、やはりその小学校の6年間の影響というのは大きいと思いますか。
そうですね、大きいですね、
はい、あと最近はどのようなところからインスパレーションを得てるんでしょうか。
あの実は最近ここ本当数年あまりこうあの外部からの情報をこうシャットアウトしているようなところがありまして、もう今はもう学ぶという部分はあの極力必要最小限にして、オリジナルという部分をあのどうにかあの作り出そうという、作業の方がなんか自分の中で大きいような気がします。どうしても、いろんなあのショーですとか、
はい、
プロダクトにしてもアートにしてもいろんなあの展示会とかにしても見るともののすごいたくさんの作品だったりものをあの見すぎるというのが自分の中であんまりこう良くないのではないのかなって最近思うようになって、あの普通に生活してるだけでもあの入ってくる情報だけで十分なので、極力あの情報をあの入れない必要最小限のものだけにしているようなことを心がけているところですね。
情報量をあの制限されてるっていうことなんですけども、それはテレビを見ないとか、はい、あの新聞を読まないとか、あまり人と会わないとか、そういうことなんでしょうか。
そうですね、本屋さんにあまり入らなかったりですとか、美術館のあまりこう大きな展示の中に直接入ってみない、あとライフスタイルショーとかそういうあのものがたくさんあの新しいものが展示されてるところはあまり見ないような感じですね。
なるほど。まあデザイナーアーティストとしてもそのような時期があってもいいという感じでしょうかね。
そう、 これからは本当に自分の中でオリジナルも追求していく中で、物を見すぎるとね、どうしても偏ってしまったりとか、その時代時代の流れというのを意識してしまうっていうのはね、あんまり僕の中では得意ではなかったような気がしますね。
うん、でオリジナルのものを作るっていうのはやはり自分の中から出てくると思うんですけれども、自分の中のアイディアを引っ張ってくる作業っていうのはどうですか、どのようにされてるんですか。
そうですね、先ほどの話にちょっと戻ってしまうと思うんですけれども、
はい、
子供の頃にすごい興味のあったこととか、何かいたずらとか、
はい、
そういうのを思い出すようなことが多いような気がしますね、ここ最近。
はい、なるほど。
人それぞれのこう性格だったり、はい、色だったりするのは何かわからないけれども、生まれ持った人それぞれの子供の頃に一番こう発揮できていたと思うんですよ。
うん、なるほど。
だんだんこう成長していくに従って、
はい、
こう年輪のように上手にこう見せる方法とか、こういうふうなことを言うと人にはこうあんまりこう綺麗に見せることができないとか、何かどちらかというとこう削除していく方の、知識がどんどんどんどん増えていって、作る技術的なことの層はすごく素晴らしいことかもしれないんですけれども、発想とかっていうのはその個性というのは一番中心の方の年輪の真ん中の方にあるような、
はい、
子供の頃に何かヒントがあるような気がしますね。
なるほど。今晩はありがとうございました。